皆様こんにちは、お仕事本舗です。今週は、新橋のルノアールからお届けしております。そして、今回対談させていただくのは、なんとベストセラー作家で、夢が叶うとき何が起こっているのかを、書かれた株式会社アンサー代表取締役石田久嗣さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは始まります、お仕事本舗ハッピープロジェクト。提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ですね、ずっとこう Facebook 等で拝見させていただいてたんですけれども、一度ぜひお会いしたかった、久嗣さん、愛称キューちゃん、
まあ、キューさん、
キューさんですね。キューちゃんって言うとあれですもんね。はい、じゃあキューさんって呼ばせていただいていいですか。はい、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、それで、ですね、Q さんは、夢が叶うとき何が起こっているのかという、サンマーク出版からご出版された本で、はい、なんと出版発売2ヶ月で5万部、うん、はい、売り上げられたという、はい、スーパーベストセラーでございます。そうですよね、
まあ、一応そうです。
不運ぐらいですか。
はい、まだまだ
まだまだですか。まだまだです、はい、でその後こうずっと売れ続けてるん
です。あ、そうですね、
はい、今どれくらい売れてる
んですか。いや、今もだから5万ちょいぐらいですけども。
ああ、そうですか、う
ん、まあ、あのまだ在庫がありますんで。
ああ、そうですか。
ま
あ、
それでもあの最近買ったっていう人の話もよく聞きますんでね、
はい、
まあ、そのうちまた増えるんじゃないかなっていう期待はします。
そうですね、講演活動も活発にされて、はい、実はこの夜も、はい、講演活動が、はい、あるんですよね。
あります、
はい、じゃあ、 あのそんな Q さんですけれども、はい、ぜひあのいろんなお話をお伺いしたいと思います。それで、はい、初めて Q さんに接せられるリスナーさんもいらっしゃると思うので、はい、簡単にあの自己紹介、あとはあのどんなご活動をされているか、活動紹介もお願いいたします。
はい、まあ、会社を辞めたのが12年前で、まあ、つまり独立してもそれぐらいになるんですけども、今何してるかってよく聞かれるんですよね、
はい、
ただね、あんまりよく自分でも分かってないと。ただ一応やってることは、まあ、今日の夜みたいな講演活動セミナーだったり、
はい、
あと、まあ、あの心理セラピーの個人セッションなんかも、まあ、ちょくちょくやってますし、
うん、
あとも結構やってるのが、あの、まあ、いろんなパワースポットというか僕の好きな場所に連れていくなんか企画とかですね、うん、まあ、そういうことをやったりしますね。あと、まあ、毎日ブログを書いて、
はい、
そして、まあ、本も定期的に出してっていう、まあ、そんな活動ですね。何をしてるって感じもよく分かんないですね。
時々こう、はい、あの拝見させていただくと、はい、なんか自転車でめっちゃこう長距離を、
はいはい、
あの走られたりとか、
はいはい、
バンジーされたりとか、
はいはい
はい、あのフェイスブックのアイコンって、はい、なんか飛び降りるこう直前みたいな感じになってます。
あれはバンジージャンプですね、ニュージーランドで。、はい、今飛び降りてわーってなってるところですけど、
はい、そうですか、はい、なかなかあの、ね、アイコンが、はい、アイコンをこう出す方いらっしゃらないと思うんですけれども、そんないろんなことをされてて、あの私の印象の中にあるのは、はい、あの滝行。
ああ、そうですね、滝行は大きいですね、はい、
でその辺のあたりのお話も、はい、なんかいろんな これまでのいきさつのエピソードとともに、はい、あの少しご紹介いただけますか。はい、
まあ、多分ね、今講演活動とか、まあ、いろんな、ね、企画をしてるって言ってるんですけども、自分自身のアイデンティティというか、これがなかったら、まあ、僕じゃないなっていうことがあるとすれば2つあるんですよね、
はい、
で1つはやっぱりブログですね。
ブログ。
そしてもう1つが多企業です。
はい、
これ両方とも2004年から始めてるんですよね、
はい、
だから僕にとって、まあ、2004年というのは多分確か31歳か2歳だったと思うんですけども、はいはい、まあ、人生のもう大きなターニングポイントがあって、
あ、
でそのブログと多企業というのは、まあ、それから12年ぐらい経ってるんですけども、
はい、
まあ、毎日か、まあ、多企業はあの年間100日なんですけども、まあ、ブログは毎日やってますし、はい、まあ、いずれにしてもまだ継続的にずっとさせてもらってると、うん、その上で、まあ、なんか、なんでしょうね、本を書いたりとか、
うんうん、
まあ、セミナーをする流れになったりとか、
うん、
まあ、あと、まあ、スピリチュアルね、最近あんまりスピリチュアルっていうふうに言われないんだけども、うん、僕の中では本当にドスピリチュアルと自分では思ってるんですけどね。だからそういう意味で滝行なんかも単にあの水をね浴びに行ってるというよりは、うん、もうちゃんとしたあの道士についてで作法とか、うん、また密教のね、いわゆる修行 の、 あのきちんとしたやり方で、
うん、
まあ、やってるわけですね、
うん、はい、それでね、そもそもその2004年に、はい、その滝行とブログを始められるじゃないですか、
はいはい、
どんなきっかけがあったんですか。
あの単純にね、あのサラリーマン時代で苦しかったんですよ、
うん、
もうこの将来も見えないし、だからその会社にいても出世できるような感じもないし、
うん、
そもそも、まあ、あの仕事内容もだいぶ、まあ、飽きてるというか、
うん、
あんま自分に向いてないなと思ったし、うんうん、 うん、でまあそれでいて、まあ、給料もそんなに上がらなければ、うん、あの労働時間も非常に長いし、うん、で仕事って客先とのなんか客先だったりその会社内だったりっていう人間関係もいろいろ衝突があったりとかして、まあ、単純にまあ苦しかったわけですね、うんうん、でその中で、まあ、たまたまその知り合いが、まあ、いわゆるスピリチュアル、今でスピリチュアルですね、うんまあ、その時はスピリチュアルとか精神世界ということも全然知らなかったんだけども、うんうん、例えば前世が何とかだとかですね、うんうん、その将来、まあ、あの地球がこういうふうになるとかですね、うんまあ、そういった話をされてきたんですね、たまたま、もともと知ってる人だったんだけども、はいまあ、たまたまなんかでそういう機会になって話になって、うんうんうん、でそれ面白かったんですよね、こういうなんか世界ってあるんだなと思って、うんうん、でそれがまあスピリチュアルという世界だったんですけども、うんまあ、そこからその目に見えない世界とか、うん、あのなんかそれいわゆる人間を超越した世界というのに興味を持って、うん、でそういうなんかね興味を持ってアンテナを張ってると、うんまあ、もちろんその本屋さんとかでもですねそういうコーナーに行って、あこういうコーナーあるんだって初めて知ったわけですね、うんうんうんうん、そしたらあのたまたまその、まあ、スピリチュアルというのにあの出会って3ヶ月後ぐらいにあのまあ、仕事関係での知ってる、まあ、結構年配のおじさんがですねと話したらなんか滝行をやってるって聞いたんですよ、はい、でそれびっくりしちゃって、滝行って何ですか、あの滝に打たれるやつですか、はい、でよくあの、まあ、映像とかでね、はい、見るんだけども、いやこれ実際やってる人いるんですかみたいな、はい、しかもそれは特殊なね、うん、なんかその修行僧とか、うん、もっと言うとその犯罪者とかね、うん、そういう人じゃなくて、はいはい、普通のこういうおじさんがやってるんだと、でそれ僕もとかもできちゃったりするんですかねって言ったら、うんうん、いや全然あの本当大歓迎だから今度行こうよってなって、でそれ誘ってもらったんですよね、
なんかサーフィン行きましょうよぐらいのね、軽いノリで、
あ、本当そんな感じですよ、
はい、釣り行きましょうよとか、
ね、いやもう本当ね、そんな、うん、本当今考えてもそんな感じで、
うんうんうんうん、でもそれまではそういう素養はなかったんでしょ、だからこう、うん、体育会系ですか、もともと、
いや、もともと全然文化系です、あの吹奏楽部でしたんで、
うん、吹奏楽部 で
全く何もないです、そういう
体育会系、滝行なんて相当勇気いったんじゃないですか、
ただね、そういうなんか精神的な営みとか、うんうん、なんかちょっと興味があったようなところはあるんですよね、うんうん、
だってもともとほら大学院まで行かれたりとかされてるじゃないですか、はいはいはいはい、だから相当インテリですよね、
いやインテリっていう
のは、ね、学術的というかそういう、こう学問の世界をどっぷり使ってらっしゃった方なんでしょ
う、そういう時期もあったんですけども、うん、ただまあ大学院まで行ったっていうのはもともとの世界を一周したいっていうのがあって、うん、それでまあ何にもない状態で世界一周してもあれだから、うんまあ、そのうちの指導教官がですね、うんまあ、世界あるものをするなら帰ってきたら勉強したくなるだろうから、うんまあ、大学院に向けてみたらどうかと、うん、そういうことを言って、あ、そういうのありなんですねっていう、そんな感じですね
本当ですか、あ、結構なんかその時々のこう一言に弱い感じ、
あ、もう全然弱いですよ、だから自分でも何してるか分かんなくて、セミナーにしてもそのなんかいろんなツアーにしてもですね、はい、自分からやろうと思ったというよりは誰かがなんかそういうのやんないですかとかね、うん、いやなんかみんなでインド行きたいですよとかいうふうに言ってくれるから、うん、で僕も滝行行ってやってみたいなって言うから、あ、じゃあなんかそういうイベントやろうかみたいないやだからほとんどそうですね、
あ、じゃあどっちかっていうと受け身なんですか、
はい、あ、もうそういうふうに受け身かどうかで言うと、はい、あの受け身ですね、はい、ただな、普段はなんかアグレッシブにねだんだんやってるようなイメージを持たれるかもしれませんけども、はい、まあ、確かにやると決めたらそういう感じでわってやるんですけども、うん、ただなんかきっかけとか言葉とかそういうのは全部受け身ですね、うん、
あのご著書を拝読させていただいて、はい、この夢シリーズの今度運っていうのあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれほらあの CD ついてるでしょ、
あ、あの運がいい時の方ですね、
はい、運がいい時の、はい、夢じゃなくて運の方ですけども、あれずっとはい車の中で聞かせていただいたんですけど、なんてエネルギーな
の、
はい、エネルギーの強さに当てられるみたいな、
まあね、好き嫌いあるでしょうけどね、はい、
私は好きですけど、
ハマる人はハマりますけどね、
はい、めちゃめちゃハマりまして、
はい、ありがとうございます、
だからよっぽどそのエネルギーを外に出すタイプの方だと思ったんですけれども、うん、ちょっと意外だったのは、はい、こうきっかけは受け身なんです、
あ、もうほとんどそうだし、多分僕自身もね、まあ、確かにあの自転車乗ったり滝行したりアウトドア的なイメージあるかもしれませんけども、うん、もう家で音楽聴いてまったりしてるのが一番好きかもしれないですよね、
吹奏楽部ですもんね、
吹奏楽部だし、はい、
あ、そうなんですか、
うん、
でそれでだから、まあまあ、会社に入られて、はい、ちょっといろいろこう行き詰まってらっしゃる時にブログと滝行でしょ、
はいはいはい、
でその時ってどんなあれだったんですか、精神状態というかやっぱりこう本当に行き詰まり感がなんとか打開したいみたいな感じになってたん
です、はいはい、あ、これ実際ですね、もうスピリチュアルというのに出会う前は、うんうん、本当に自分はなんで運が悪いんだろうとかですね、うんうん、なんでついてない、なんでこの才能がない、なんで自分というのはダメなやつだろうというふうに結構思ってる時があったんですね、うんうん、ただまあ海外とかね行くの好きなんで、まあ、そういうのはまあもう本当わずかな趣味で、あとまあジャズ聴いたりとかですね、まあ、それぐらいの思うんなんですよね、
う
ん、
ほらほら出た、こういうところジャズとか出ちゃうところがもともと吹奏楽部なんですよ、はいはい、
そうなんですよね、
はい、だからイン インテリっていうかそっち系の人なんですよね、文化系の、ま
あね、詳しく言うとあの吹奏楽やってる人はジャズ聞かないんですけどね。
あ、そうですか。
いや全然いいジャンルなんですけど、まあそうですね、
そうです、
はい、もうまずジャズって言っちゃいますよね、
だってなんかそういうのがめっちゃあの僭越ですけど様になってる感じですよね。
あ、ね、ジャズって結構インテリな、
はい、インテリな、はい、感じ、はい、インテリっていうかなんかこう文化人な感じしますよね。
そうですね、はい、まあ、タモリとかね、うん、あのなんだろう、筒井康隆とか、まあ、ああいう
村上春樹さん
とか、ね、そう村上春樹とかね、はい、そういうジャズってそういうなんか香りがありますよね。
そうそうそうそう、はい、だからね、その途中の滝行とかっていうのがちょっと信じられないのと、あとインドで死にそうになったりとかいろいろあるじゃないですか、はいはい、でその、ブログと滝行でしょ、はい、でそっからどういうふうに、うん、変遷してったんですか。
うん、あ、そうですね。だからまあちょっと話し続けますと、はい、まあ、そのスピリチュアルな出会いの前ですね、うん、まあ、海外行ったりジャズ聴いたりするっていうのがまあ唯一の楽しみぐらいで、うん、どちらかというと自分でやっぱりセルフイメージも低いですし、うん、将来もね、結婚なんかもできないだろうし、うん、いや何なんだろうなと、でその日暮らしで生きていくのかなっていうのは本当にリアルに自分としてあったんですね、でもそれはやっぱり解放してくれたのがまさにスピリチュアルだったんですよ、うん、自分の今 の, その日常的な、はい、次元を超えたですね、うん、世界、まあ、それも確かにオカルトだし、うん、なんかもう突拍子ないものですよ、うん、前世だから UFO とかね、
はいはい、
であったりしてもですね、はい、自分のその時のなんかその行き詰まった魂みたいなのを解放される瞬間があったんですよ、うんうん、でそのちょうど同時期にブログというのを始めて、うん、ただ僕が始めた頃はですね、うん、ブログっていう言葉は誰も知らなかったんです。アメリカでどうやらそのジャーナリズムがですね、はい、ウェブログというのをやってる人がいると、でブロガーという言葉もないんですね、うんうん、でそのウェブログっていうのが、まあ、日本でも輸入されて、はい、で、まあ、なんか日記をね、はい、ちょうど書いてみようかなと思って、うんうんうん、でそれがたまたまブログだったんですけども、でちょうどねもう何ヶ月後にブログっていう言葉が流行りだしたと思うんですよ。だから僕はブロガーとしては、まあ、もちろんそれ以前にね日記サイトで書いてる人いっぱいいたと思うんですけども、うんうん、はい、ブロガーという言葉が定着する前からやってる感じですね。やっぱり書いてると、うん、それも同じくスピリチュアルと同じく、うん、自分の魂を解放される、まず自分を表現する、うん、そしたらちょっと反応があったりすると、うん、嬉しかったりするじゃないですか、でそれを毎日やってると、
はい、
でそのプロセスで、まあ、滝行に出会ったのが、うん、あのちょうどブログ書いた3ヶ月後ぐらいでしたね。
あ、そうなんですね、
はい、で滝行もやっぱり別の世界にね異次元にポンと飛ばしてくるような感覚があって、うん、やっぱりその日常の異常にいろいろ行き詰まった部分がですね、
うん、
本当なんかすっきりするような感じでした、うん、まあ、まさにね、もう滝行したらやっぱりね、あの浄化されるようなイメージで、
うん、
で普段やっぱり人間関係だったり仕事のストレスだったりっていうのを、うんうん、本当洗い流してくれる感覚がありましたよね。
あのほらご著書の中にもありましたけども、はい、半端ないでしょ、痛いとか寒いとか。
まあそうですね、
あの、はい、要はその2月とかのね、
はい、
やるとだからそれをこうストレスとの関係でお話されてましたけれども、はいはいはい、だからああいうところでそのストレスのなんていうんですか、こうストレスってほらある程度こうボヨンってボールみたいに跳ね返せるうちは大丈夫ですけど、はい、それがこう行き過ぎちゃうと鬱とかになっちゃうんでしょ、
はい、あ、だからそこはね僕の本でもですね、うん、あのストレスって非常に大切だというふうに言ってるわけですね。これ医学的にもね、うん、ノンストレスよりも多少ストレスがあった方がいいというのは、うんうん、まあ、確かに言われてるわけですよ、はい、ただね行き過ぎるとダメなんで、うん、だから僕の本をそのストレスというのは確かに肯定的に書いてるんだけども、うん、だからって本当にねなんか死にそうになるとかね自分の生活が乱されるようなストレスはですねそれはやっぱり病院に行くのも一つの手だし、うん、でいつのことね、まあ、そこから逃げてしまうのも手ですよ、
うんうん、
だからそこはねもう程度問題ってのはあるんだけども、うん、まあでも滝行したところでね、まあ、そんな死ぬわけでもないし、
うんうんうん、
まあ、冷たいの我慢するわけでもないんだけども、うん、でも自分の中でやっぱりその滝行しながらですね、うん、あ、そういう時に息を吐けばいいんだとか、
うん、
力を抜けばいいんだっていういろんな気づきがあるんですね、うんうん、でストレスを受けながらも自分の力を抜く方法っていうのは滝行で知ったりとか、
うん、
そういうのは日常でもねまさに同じかなと。
うんうん、そうですよね。だからまあ Q さんの場合ちゃんとした、
う
ん、ほら専門家のご指導のもとっていうのもありますし、
はい、
だからそれでほら本当にこうそういう負荷っていうのがかかった時の身体反応をどういうふうに逃がしていくかっていうのもそういうところで学ばれたっていうと、う
ん
う
ん、それはもう実施で学んだと思いますね。だから先ほどね滝行って半端ないでしょっていうのは確かにそうなんですよね、
うんうん、
で滝行って何が苦しいかっていうと冷たい寒い痛いっていうのは皆さん多分思うと思うんですよね、
うん、
でもそれ以上に苦しいのは息ができないんです。
うん、
はい、呼吸なんです。でそれは不思議なことに、
はい、
圧力とか、うん、水量とかですね、夏も冬も大体同じなんですよね、
うん、
ただ夏でやってもそんなに息苦しくはないんです、
うん、
で冬にやると途端に息ができなくなるんですね、はあ、多分これはまあちょっと僕もその医学的なことは分かんないんだけども、
はい、
まあ、いわゆる潜在意識的な話をすると、うん、まあ、その危険にさらされるわけじゃないですか、
うん、
ある意味 で潜在意識というのは危険を非常に嫌いますので、うん、早くここから出なさい早くここから出なさいという指令だと思うんですね、うん、でその一番いいのは息を止めることだと思うんですよ。
おお、ね、だからもうそこから逃れる、はい、息止められちゃったら逃れるしかない
ですね。だから息を止まってるような、うん、息ができない状況だから、うん、そこから出るしかないんですよね、うん、だからまあ早く滝から出なさいという反応だと思うんですよ、はい、でもそこで、まあ、我々はそのね、うん、単なる条件反射で反射で生きてるわけじゃないので、うん、あの改めてその息をもう一回吸ってみてで、うん、ふーって意図的に吐いてみると、うんうん、そしたらその体がすごく緩んで、
うん、
むしろあったかくなってくるわけですね。
それあの身体反応としてめちゃめちゃ、うん、あの大切な気づきなんじゃないかと思うんですけど、
ね、でそういうのはね多分日常でもすごく分かっていて、うん、あのまあ、僕もセラピーとかやってますけども、うん、あのストレス状況になるとか、うん、でもちろんそのセラピーの場じゃなくてですね、日常的にも会社とかで、まあ、すごくなんか辛いなと思いしてる人は大体呼吸が止まってるんです、
うんうん、はい、浅くなってる
か、ね、浅くなってるんです、うんうん、深呼吸っていうのは本当に大切だなという気がしますね、う
ん、あの私の、まあ、知り合いの知り合いなんですけれども、オリンピックの 400m に出てらっしゃる方がいて、はいはい、でそのいつのオリンピックか分かんないですけど、世界に最も近づいた年のオリンピックのランナーだったんですけど、その方にじゃ あのレース直前に一体何を心がけていらっしゃいますかって聞いた時に、とにかく緩むことしか考えてませんって、はいはいはい、でその 400m を最速で走るのに、うん、走る直前とか、うん、走る寸前にどっかが緊張が走ったら、うん、もう最高記録出ないんですってね、うんうんうん、だからそれと同様なんじゃないですか、うん、緩むっていうことが、ね、
はいはい
はい、例えばその緊張感にあったとしても、うんうん、あの生命の危機、うん、まあ、あの疑似的ですけれども、うんうんうん、に置かれた時もどう緩むかっていうのが、
うん、
その後のその人のその態度とか、うん、その人のこう、
うんうん、
方向を決めるっていうことはありますか？
そうですね、あの緩むって本当にその通りなんですね。それはもうスポーツに限らず芸術の世界でもそうだと思うんですよね、うん、ただねこれ、まあ、本にも書いたんですけども、うん、いわゆる願望実現の話をするときに、うん、よくスピリチュアルでですね手放しなさいっていう言い方するんですよね、うん、でそれはね言い換えると緩みなさいと同じだと思うんですよ、うん、でもね例えば願望を手放しなさいとかね願望の執着を手放しましょうみたいな言ってもね、うん、手放せないじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい、だからそのことを考えたときに、はい、どうしたら手放せるのかどうしたらあのリラックスできるのかなと思ったら、うん、やっぱりね最初にストレスをかけるしかないんですよ、
うんうんうんうん、
ストレスかけるのなんですね、
はい、
だから僕はこの本の中でも、まあ、ノートをつけて書いてますけども、はい、願望に向き合うってことはそれだけ自分の変化した自分に向き合うことだから、うん、ストレスがすごくかかるじゃないですか、うん、でもあえてねもちろんその、ね、願望をイメージしたぐらいで生命の危機に瀕することないん で、うん、でストレスをガーって書いて、まあ、ある一定期間ストレスと向き合ってそしてパッと手放すと気がついたら叶ってるっていう状況ですね、うんうんうん、だから多分あのアスリートさんでもそうだし芸術家でもそうですし、うん、練習したりなんかそれ苦しいじゃないですか、
うんうん、
でも苦しいからこそ、ね、その緩みっていうのができるわけ で、
うん、
でそういう苦しいことを全くせずに緩んでばかりでも何もないと思うんでね、うん、
あ分かります分かります、はい、でここでほら呼吸を止めて
そうです、ね、
夢を書いて、
はいは
いはい、で吐くっていう、はい、私もやってみました、
はいはい
はい、で叶いまして、
あ素晴らしいですね、はい、
もうねきっちり、でもちょっと私変形版でやってみたんですけど、
あそれはね、
あのメールに打ち込んで、うん、こあの携帯の、うん、であの本体のパソコンの方に毎日飛ばして、うん、で飛ばした方のデスクトップのやつでまた見るじゃないですか、
うん、
でそれをこう息止めてやってました、
うん、あのそれやり方はですね、はい、実はね自分の合った方法でやればいいんですね、ただ合った方法って100通りいたら100人いたら100通りあるんで、はい、それ全部書くわけにいかないんで一応こういう感じと、
はい、
だからいろんなねこのノートの書き方について、はい、あの質問を受けるんですよね、
はい、
もう結局質問した人がですね、うん、こうやっていいですかったらいいですって言うしかないんですよね、
うんうん、
これ夜って書いてますけども、うん、夜子供の寝かしつけがあって寝ちゃうんですけど朝じゃダメですかって勝手に朝やってくださいみたいなね息が続かないんですよ呼吸してくださいみたいなね、
はいはいはい、分かります分かります、それはねあのやり方はあれですけれども、そうそうだからあの緊張と緩和の話をされてるんですよ、
そうなんです、メカニズムの話なんですね、
うんうんうん、
だからそのメカニズムっていうのがあってでそのやり方として例えばこういうやり方がありますよということを、うんうん、まあ、代表として1個書いてるわけですね、う
ん、だからあの代表的な、はい、日本を代表する作詞家でしたっけ、うん、作曲家さん、
あ、はいはい、作詞家ですね、阿久悠さん、
はい、そうそうそう、阿久悠さんもだからヒットを飛ばすために同じような、
うんうん
なんかされてたんですよね。
そうなんですね。そのね息止めて願いをその思うっていうのはですね、うん、滝行中に出てきたんですよ。滝行中にその願い、息を止めてる時に、
はい、
止めながら願いをすると叶うっていうメッセージが来たんですよね、滝行中に。
来ましたか。
来たんですよ。それマジで来て、
はい、
でそのことをその日にブログに書いたんですよね、
はい、
そしたらね、まあ本にも書いてますけども、うん その2日後ぐらいにコメントがついたんですね、うん、そのやり方はアフユーさんがやってることと全く同じですと言って調べたらそういう話は確かにあったんですよ、
うんうん、
なるほどな、これ結構普遍的なものだなと思って、
うんうん、
だから僕別にアフユーさんとか、うんまあ、そのアフユーさんが書いたものをですね、紹介、アフユーさんのことを紹介している本を読んでそのことを気づいたわけじゃなくて、うん、学業中にリアルにダイレクトに宇宙から
普及させてもらったんです
よ。それは本当なんですね。
いやでもね、それはなんとなくこう、うんまあ、私の拙い経験則でもあるような気がします。だから一回ほら、
うん、
ジャンプするには一回かがまなきゃいけないんでっていうのと同様に、はい、最初から何もないまま飛べないんですよね、
うんうん
はい、だからこう緊張があったりとか、うんうん、そういうこうギュッとこう圧縮される部分があって初めて飛べるっていうか、
そうなんですね、
あ、
うん、
だそれは例えばその、うん、Q さんの、うんうん、なんていうんですかね、苦しかった体験とか、はいはい、インドに行った体験とか、はい、いろんなことがあって、うん、ブレイクしていく、そのきっかけになっていくってことですかね。
まあ、そのメカニズムに気づいたっていうのは、まあ、もちろん経験から来たものだと思うんですよね、
うんうん、
だからストレスとリラックスって話なんですね、この夢が叶うときっていう本ですね。で、まあ、その続編になる運がいいとき何が起こっているかですね、はい、そのストレスそのものにまず一つ焦点した話があって、はい、でストレスを受けたときにやっぱり人はやっぱり逃げたいなとかですね、嫌だなと思うわけじゃないですか。でもこれ最近ベストセラーになったケニー・マクゴニガルっていうですね、まあ、その方が言ってるんですね、うん、ストレスとは体にいいものだというふうに思えばそれは良くなるんだという言い方してるんですね、うんうん、
だ悪いと思ってる人にとってはそうなんですよね。そうそうそう、
悪いと思ってる人にとってはストレスはその害悪だけども、うんはい、ストレスがいいものというポジティブに思うか思わないかで、うん、思えばそれはむしろ薬になるし自分を成長させてくれる、うんまあ、不可欠なものになるんだと、
うんうん、
でその話を、まあ、書いてるわけですね、
うんうん、
だから今なんか苦しい状況があったとしても、うん、このストレスね、もちろんそのね生命に瀕するようなストレスはそれはもうちゃんと、ねうん、ケアしてほしいんだけども、うん、そうじゃないちょっとした、ね、人間関係とか仕事とかですね、うんうん、それはむしろねストレス最高だなっていうねそういう、まあ、無理でもいいんで、はい、思ったりなんかちょっと口に出してみるっていうことはとても大切かなと思いますね、うん、
それでもう一つね、はい、いろんなご著書を拝見させていただいて思ったのは、はいはい、何かそういうストレスっていうか、うん、人生の危機みたいなものもあるじゃないですか、
はいはい、
Q さんの場合インドで、ね、最初行ってすぐに物取りに、
う
ん、で身ぐるみ剥がされたとかでいろんな話ありますけれども、
うん、
その時に逃げないっていうのがとっても大事だっていう話を、
あ、どんな話だっけ逃げない、
はい、逃げない、だからそういうストレスもそうですし、
はい、
人生の危機に瀕した時に、はい、とにかく逃げずにできることをやれっていう話が、
あ、まあ、そうですね、うんはいまあ、これはもちろん、ね、今程度問題なんですけども、うんうん、本当に危機的な状況は逃げてほしいと思ってるんですよ。やっぱり本当らしいですよ。
そ,
れ、
ねはい、
そうなんですね。ただやっぱりね、なんかそのチャレンジングな部分とか、うん、やっぱりちょっとね、自分を成長させてくれる今まさにこの時期なんだっていう時は、うんまあ、あえてちょっと頑張ってみるっていう瞬間大事かなと思うんですよね、
うんうん、
だから程度の問題なんで、それをみんなに押し付けてるわけではないんだけども、うんうん、でも成長する時って必ず負荷がかかるっていうのは、うん、これまず普遍的な原理だと思うんですよ。
そうですよね、はい、でも私もなんか思うんですけど、やっぱり逃げないで、うん、でその将来に活路が何にも見出せなくても、うん、そこでやれることを精一杯やっていて、
うんうんうん、
どうにもならなかったっていうのはあんまり経験もないんですよね、うん
は
い、どうにかはなるっていうか。
そうですよね、
はい、で最近成功のバイオリズム超進化論という本を出された長松茂久さんの弟分みたいな、
かっちゃん、
はい、田中の勝成さんがいるじゃないですか、はいはい、彼も一緒ですよね。だから言ってる成長のバイオリズムっていうのは、うん、だから逃げないでずっと、ねうん、やってればこう何かがこうある時跳ね上がるっていうか、うん、なんか同じようなこう緊張と弛緩みたいな、うん、こうバイオリズム、うん、同じバイオリズムのお話されてるんじゃないかな、
ね、いやこれね、まあ、非常に卑近な話かもしれませんけども、はい、多分お金っていうのが、はい、僕らが独立してると非常に向き合うものだったわけですよ、うんうん、で実際何をしてね食っていけば分からない状況があって、うんうんまあ、それでもカツカツなんかやってて、でやっぱりピンチになる時あるわけですね、
うんうん、
でその時に逃げるっていう方法は何か分からないんですけども、うんまあ、僕らってあの時逃げるっていうのはサラリーマンに戻るっていうことだと思うんですよね、
うんうんうん、
それやっぱり選びたくなるわけですよ、うん、でやっぱりねピンチなんだけどもどうにかなるんだどうにかなるんだというふうにずっと思ったら、うん、ふっと助けが来ますね、うん、そこにまず例外はないです。
そうですね、はい、私もそう思います、はい、そう思います。でそれがやっぱり過去の成功体験とか過去の行動パターンの方に逃げてしまうと、う
んはいはいはい、
やっぱりそれが逃げるということになっちゃうんじゃないかなと思って、
そうですね、
新しい行動パターンの方に踏みとどまるっていう選択が逃げないってことなんじゃないかなっていう、その生命とか財産の危機とかそういうのはまた別の話なんですけども、新しいその方向のその思考とか行動に行ったらそこに居座るっていうのが大事なんじゃないかなって。
そうですよね、うんうん、だからまあ僕の例なんかで言うと、うん、やっぱりフリーランスとしてね自分らしい生き方するんだというふうに決意したわけじゃないですか、うん、でもそれはまあ別にね戻ってもいいんだけども、うんうん、でも僕はやっぱ戻りたくなかったわけですね、うんうんうん、でそこで、まあ、今のねライフスタイルを貫きたいというふうに強く願って、うん、でもやばいとどうしようかその時にやっぱり今言ったように座ってみると、うんうん、で実際ね本当ね、まあ、破産というかやばい状況になっても、うん、どうにかなるんですよ人間
ね、はい、どうにかなると。私の知り合いとかもなんかあの結局社内ベンチャーで会社始めたんですけど、うん、結局まあうまくいってた時はうまくいってて、うん、うまくいかなくなってから畳んだ時1億借金があったって言ってましたけど、もう全く返すあてもなかった。だから人間って借金に悩むのは返せるあてがある時だけだって言ってました。当てがないと悩まないって。
なるほどね、うん、であの矢沢永吉も30億借金しましたね。
そうですよね。
であれもねなんかあの最近タオルを投げるパフォーマンスあるじゃないですか、うん、観客がですね、はい、であれ5000円なんですけども、うん、あのことを思いついて、うん、でね多分原価何百円なんだと思うんですね。それ5000円で売ってさそれで借金返したってねもうなんか活路はあるんだなと思って。
活路はね、はい、本当にもう
ね、まあ、我々は多分ね30億の借金でなかなか抱えられないと思うんですけども、
抱えまずね抱えられない
です抱えられないですよね、はい、ただあの身の丈に合った借金というのはあるかもしれないですね、うんうん、でも A ちゃんの場合はね、うん、もうああいうビッグな人ですから、はい、30億という試練が来て、はい、それをちゃんとね跳ねのけたというか、はい、あすげえなと思いますね、
は
い、
あれ奥さんの一言でしょ、
ね、矢沢だったらできるでしょ
う。そうそうそう、ね、矢沢はそんなもんじゃないっしょ、うん、みたいな。はい、まあそういう励ましもありますね。そうやってこう、ね、あの進化していくもんなんですかね、うんうん、はい、
ですよね。
じゃあ、 あのこれから、はい、あの引き続きのお話は来週に譲らせていただきます、はいはい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
それでは一曲をお届けいたします。テイクアップシード提供ザ・ロストバレルの楽曲でドリーマードリーマー。未来予想図が生きる力与えてくれてる。さあ扉は開かれた。未来を掴みに行こうぜ。Yeah, 自分が望んだもの一つだけ。
それでは今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は今週の対談部分の後半をお届けいたします。パーソナリティは新井健一、提供はアジア人仕組み研究所でした。ありがとうございました。